4ページ、常任委員会の審査。全文は後日ホームページに掲載されます。12月議会で上程された議案のうち、7案件が委員会に付託されました。12月4日に総務建設、民生教育の両常任委員会を開催し、総務建設常任委員会では3議案、民生教育常任委員会では4議案の審査を行いました。その一部をお届けします。常任委員会にはどのような役割がありますか？大きな役割が2つあります。1、付託審査を行い、本会議議決の前に議案などを専門的・効率的に審査し、採決します。本会議では、常任委員会の委員長報告に対する質疑を行った後、議会の最終的な意思決定をします。2、所管事務調査を行い、行政執行の監視機関として、庁や庁教育委員会へ意見や要望などを伝えていきます。総務建設常任委員会。蟹江町広告式条例の一部改正について、全員賛成。問い、掲示場に掲示する内容は、総務課長、基本的に議会で議決を得た条例や、教育委員会、選挙管理委員会などの規則や規定等の制定や改廃について掲示している。また、税や料の督促状が届かなかった際にも送付したことを知らしめるために活用している。写真、蟹江町役場南側駐車場にある掲示場。今回の条例改正により、5箇所ある掲示場がこの1箇所に集約されるとコメントがあります。問い、町民に周知させる方法は、掲示場以外に何があるか。総務課長、特に住民の方に関係するものについては、法や条例に定めるもの以外でも、庁のホームページや広報誌、その他様々な手法でお知らせしている。問い、今は他の周知手段がある。掲示場を廃止しては、副町長、地方自治法により広告の必要がある。広告により法的効果が発生するものがあり、条例に定める方法で広告をしている。掲示によって住民の方にすべて伝わると考えているわけではなく、お知らせが必要なものについては、ホームページまたはその他の方法でしっかりと周知をしていく。蟹江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、全員賛成。問い、ゴミ出しの曜日変更の周知方法は、環境課長、議決を得られたら条例施行日までの約3ヶ月間で周知を行う。具体的には、広報2月号に、資源物の持ち去り禁止についての特集を組み、3月号では地区ごとのゴミ収集日の現在の曜日と変更後の曜日を掲載する。また4月1日付の全戸配布によっても周知を図る。問い、ゴミの持ち去りの情報提供はどこからされるのか。環境課長、環境美化指導員や町民からの情報提供を想定している。ただし、持ち去りを見かけても直接声をかけることはせずに、持ち去り者の特徴を環境課に知らせてほしい。蟹江町産業会館指定管理者の指定について、全員賛成。問い、指定管理料は年間いくら支払っているのか。ふるさと振興課長、年間60万円を2回に分けて支払っている。問い、 指定管理者の管理内容は、ふるさと振興課長、産業文化会館2階が産業会館に該当し、2階部分の維持管理、会議室などの貸し管業務を担ってもらう。